がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ、今回のテーマはリスナーの方からのご相談です。群馬県にお住まいのがん治療中の30代の男性からです。白血病になり抗がん剤治療をすることになりましたが、職場の先輩から抗がん剤は毒だ、やめた方がいいと言われて困っています。ネットで調べると同じようなことを言っている人がたくさんいて不安になりました。自分は医者の言葉を信じようと思っていますが、どうやって説得したらいいのかわかりません。アドバイスをお願いします、ということです。そして他にも山形県にお住まいのがん治療中の40代の女性から、抗がん剤に治癒能力はないと思ってきた中、がん患者となりその抗がん剤治療をしている自分に疑問を感じながら受けています。切除不能の方で自己治癒力を高める働きかけをしていて延命している方がどのくらいの割合でいるのか知りたいです、というメールも坂本さん届いています、はい。抗がん剤が毒だと周りに言われてしまうとか、抗がん剤治療ってどうなんだろう、自己治癒力高める働きかけの方がもしかしたらいいのじゃないかと思ってらっしゃる方とか、メッセージいただいたんですが、こういうご相談って坂本さんのところにもありますか？
本当に日常的にご相談いらっしゃいます。でも私本当この言葉を聞くたびにっていうんですか、抗がん剤毒とかね、話を聞くたびに思い出すことがあって、
はい、
実は10年ぐらい前にうち の抗がん剤治療のエキスパート、まあ、医師と、とある市民公開講座でご一緒したんですけども、私が登壇する直前にその医師が壇上でですねお話しされてたんですが、そのお話の最後に言ったことが、皆さん僕に毒を盛られてでも頑張るのか、そうじゃないのか、一緒に考えていきましょうって言ったことがあるんですよ。なので先生なんてこと言うんだと思ったんですけど、
はい、
その言葉で聞くと毒って思うじゃないですか。
そうですね、
お医者さんも言った。でも、はい、その医師が言っている毒っていうのは、要は抗がん剤って、まあ、お薬なので、抗がん剤含めあらゆるお薬、風邪薬でもインフルエンザのワクチンでも何でもそうなんですけども、必ず薬にはその病気を治すための主作用って言った主な目的と同時に副作用っていう、良くないちょっと本来 の薬の目的とは違った作用が出てくるってこともある。でも、なんて言うんでしょうね。やっぱりこう、そうは言っても、お薬が国に承認される前までにですね、たくさんのその有効性と安全性っていうものをきちんと吟味してですね、やっぱり安全性もあって効果も一定の方に効果も見られるっていうことが分かって承認されているものだから、だからこそちょっとこうやっぱり辛い副作用があるかもしれないけれども、一緒に治療を向き合っていきましょうってことを言いたくてお話ししたという経緯があります。ただやっぱりその副作用のことを、実は医療の現場では毒性、抗がん剤の毒性とかっていう言葉を使ったりもするので、はい、
実際に使うんですね。
使ってます。以前のこの放送でも取り扱った手足のしびれっていうところも、はい、あれは神経に障害が出るってお話したと思うんですけど、あれを神経毒性って言ったり、や抗がん剤 の副作用でやっぱりこう心臓の機能がですね少し低下するような、そういう副作用が出るお薬もあるんですけども、それを心毒性って言ったり、
なかなか言葉で聞くとドキッとしますけどね。
そうなんですよね。私も今回このリスナーさんからのコメントをいただいたときに、あ、これインターネットで患者さんが調べようとするとどんな風に出てくるのかなと思って見たら、やっぱりこう、私は抗がん剤毒性っていうその医学的な意味で入れてるんですけども、やっぱりそこでヒットするサイトっていうのはほとんどが抗がん剤は毒っていう、だからこう民間療法どうですかっていうような、そういうサイトがまず1ページ目に出てくるので、これは皆さん非常にこう医療者が言っている毒性副作用のことと、抗がん剤は体に悪いっていうような治癒力はないんだっていうものとの情報がを選び取っていくのが非常に難しい状況にあるなっていうのはちょっと感じましたね。
なんかその言葉の受け止め方というか、毒っていうその言葉だけが一人歩きしちゃって、違う解釈にともするとされかねないというところが問題点なんですね。
そうですね。実際、まあ、我々の領域でもよく言うことがですね、こうインターネットで出てくる情報っていうのが、正しい情報ってほぼもう 10% ぐらい インターネットで検索して、がんに関する情報で正しい情報、根拠のある情報って 10% ぐらいに限られていて、
そんなに少ないんですね。
う
ん、
一方で、こう、サプリメントとか代替療法って言われるような、科学的には検証されてないの情報が出てくる確率っていうのが4割超えてるそうなんですよ。まあ、そういう調査をされた結果があるんですけども、その中から正しい情報を選んでいくって、やっぱ結構大変なので、やっぱり患者さんに必ずいつも同じような質問を受けた時に言うのは、あなたの体のことを一番わかっているのは主治医なので、なおかつその主治医がきちんと標準治療っていうものを提供している医師であれば、それはその主治医だけが勝手に決めた治療法ではなくて、本当に多くの専門家がそれまでに実施してきたあらゆる研究を、研究っていうのは患者さんも参加したようなこう試験ですけども、そういうものに基づいた結果で安全性と、まあ、益と害っていうんですけど、私、安全性と副作用、またそして経済的にも不利益がないか、多角的にいろいろ検証された結果で標準治療を決めているわけだから、まずはそこを信じるっていうのも一つですよねって。で、自分がそれを信じている理由っていうところを周りの方に伝えていく。単純にその医師その一人を信じてるってわけではなくて、その治療が、提供されている治療がどういう根拠に基づいて決められてきていて、っていう、そこら辺も、こう、上手に伝えられるといいよね、っていう話を、よくすることがあります。
実際、その、抗がん剤は毒だわ、毒だからやめた方がいいわ、っていう方も、本当に良かれと思って、相手のことをこう心配したり、なんとか少しでも良くなってほしい、早く、と思って言ってるってところがまたちょっと難しいポイントでもありますよね。
そうですね。から思っているがゆえにっていうところがやっぱりちょっと難しくて、そうなんだけれども、やっぱり医学的なことは医療者に。で、誰かとのコミュニケーション、まあ相手を思ったりとか、その思いやりがゆえに、ちょっとこのサプリメント私受け取れないのっていうね、ことどうするかっていうところは、それは医学的なやり取りというよりは、そのコミュニケーションの工夫だったりっていうところなので、それは体験者にちょっとヒントをいただくっていうのも一つだと思います。医学的なことは医療者に、そうじゃない生活の工夫だとか、周りとのコミュニケーションのことは体験者に聞くようにしたらどうっていうふうに、よくこう、相談員だったり、あと患者支援団体の方とかと話すときに飛び交う言葉なんですけど、やっぱ古賀さんがおっしゃったところって、医学的なところというよりは、コミュニケーションの部分で、この直近の放送でも花木さんおっしゃってくださったように、なかなか親切に思ってくださっている方にいただいた情報を突き返したりとかできないんだけども、やっぱり病気のことは、一旦ちょっと自分の主治医に任せようと思ってるから、主治医としっかり話し合っていこうと思ってるから、気持ちだけ受け取っておくねっていう、やり取りも必要かなと思います。
相手の気持ちを害さずに、でもその思ってくれてる気持ちは受け取りつつっていうところで、上手にね、
そうですね。
コミュニケーションもね。
そうですね。まあ、こればっかりはですね、そうは言っても千差万別です。これこそ正解のコミュニケーションの取り方ってなかなかないなっていつも思うんですけど、中にはやっぱり今私が言ったように、自分は気持ちだけ受け取っておくねで収まる方もいますけども、その一方でもう一方的にサプリメントとかが自宅にね、
はい、こうお茶とかね、
はい、もうやつぎばいに送られてきて、もうそれがさばけなくて辛くて、で結果的にすごく感情的にその親戚に電話でもこんなの送ってこないでくれって言って、そこから連絡が途絶えた、どうしたらいいんだろうっていう方もいたり、あるいは主治医にそういうものは飲んじゃダメっていうふうに言われたからごめんなさいっていうふうに、ちょっとこう自分というよりはこうちょっと他の医療に関する決定権のある方の名前を出しながら上手に返す方法を見出した方もいたり、まあ多分その周りとの関係性もあるので絶対これが正解とは言えないんですけども、みんな結構体験者の方々のコミュニティに入らせていただくと、いろんな対策を皆さん取っておられるので、ちょっと一度聞いてみるといいかもしれないですね。
そうですね。うん、他の人の、まあ、せいにしてというのもなんですけど、本当にもう今はこれしかやっちゃダメだと言われてるので、ごめんなさいね、気持ちだけいただくわっていう感じで、まあ、上手にね、逃げるというか、かわすっていうのも、まあ、相手に対しては申し訳ない言い方ですけれども、まあ、上手にね、付き合っていくっていうことが大切なんですね。
そうですね。
そして二人目の方の相談にあった、 自己治癒力を高める働きかけということなんですが、これいわゆる、まあ、サプリメントだったり、例えば自然食だったりお茶だったりっていろんなものがあるとは思うんですけれども、これって坂本さん、いろいろなこうなんとか療法って言われるものにちょっと近いんですかね。
おそらくそのことを指しているんだとは思います、うん、そうですね、ちょっと文章でいただいたものなのであれですけど、まあ、自然治癒力とか、あとですね、こう免疫力を向上させるものとかっていう、
はい、
非常にこう聞くと耳障りのいい言葉なんですけれども、まあ、実際まあ、先生方にお聞きすると、やっぱり医学的に免疫力っていうものを高めれるというふうにこう検証された治療法はあるわけではないそうなんですね、はい、
あ、そうなんですね、うん、
やっぱり免疫って一口に言っても実はかなり複雑な構造のものよようで、そんなに簡単には免疫力がアップして自然治癒力も高まったっていうことにはならないようです、うん、だからちょっとそれは、まあ、ご質問者の方の質問に答えるとすれば、なかなかその、じゃあその自然治癒力っていうものが高まって延命できたっていうようなことが、要は検証されたものがないので、うん、数字って出てこないかなっていうところなんですよね、うん、民間療法とか代替療法とかっていうところと、その保険承認されてるお薬のも絶対的な違いっていうのが、やっぱりきちんとデータにも集積していて、うん、で、さっきもほども言ったように有効性と安全性、そして害があるとしたらそれを上手にコントロールできるような対処方法っていうものも確立されたものっていうところになります。で、私自身実は膵がんの診療ガイドライン改定委員会というものにちょっと携わらせていただいてるんですけども、はい、そこでは例えば、まあ、日本の膵がんガイドライン改定委員会だったら、日本で日本人に対して行う膵がん治療っていうものが何が推奨されるかっていうことを3年に1回ぐらい見直していくんですね、はい、
あ、そんなに結構な頻度で見直すんですね。
そうですね、だから3年後に発行するものを3年前から実は話し合っていくんですよ。私何期かやらせていただいてるんですが、もう本当にお医者さん方が抗がん剤なら抗がん剤治療のことを検討するグループの先生方は、もうその過去何年間かの、世界中の論文をですね、こう一回見てですね、うん、じゃあ新しい治療法とかどういう臨床試験の結果が出ていて、うん、で、疫と害と、あと経済的にはどうなのか。またそれを日本人に実施しようとしたときに、年齢層的にはこういう年齢層の方にやっても大丈夫なのか、みたいなことを、もうものすごい議論するんです。世界中のデータを元にしつつ、また日本人に置き換えるとどうかっていうこともそうですし、っていうことを考えていくと、あれだけの膨大なデータを見ながら検証する。しかも臨床研究の結果などのデータが論文になったりするわけですが、その臨床研究ってそこに行き着くまでに凄ましい数のこうダメになった。その要は患者さんに研究で協力いただくまでに至らなかった薬があるっていうことでもあるんですね。裏返すと。それこそお薬って世の中に出るまでにどれぐらいの比率で実現しないと思います。なんていうの、
精査されていくか。そう、精査されていくか。
実は、2万5000から3万分の1なんですよ。
あ、そんなにこうもう選びに選んで、ちゃんと効果が確認されて、もうその液と害。
そうですね。
バランスを見た上で、もう選びに選ばれたものが、そんなにも少ないってことなんですね。
そう、そうなんですよね。だから、製薬会社の方と話したときに、私は製薬会社に入るときに、どこか地方に出張で行ったり、あるいはプライベートで旅行に行っても、とにかくそこら辺にある草とか、
はい、
木の枝とか葉っぱとか拾ってきてですね、
はい、
開発のとこに出す。で、それ、まあ、何が抗がん剤にうまく生きるかわからないので、もう世の中のあらゆるものを、で、薬が作れないかっていうふうにチャレンジし始めて、で、結果的に薬になるものが3万分の1みたいな、その世界なんです。なんか、あ、それってすごい作業ですねって私も驚いた経緯があるんですけど、うん、薬ってそういうふうにして精査されて作られてるって思うと、非常に世の中で保険承認されているのっていうものは、すごくそれだけ貴重であり、
うん、本当に精鋭部隊
って、ね、そう、そういうことでしょ、そういうことでしょ。それを皆さんに知ってほしいと思います。で、代替療法、民間療法と、まあ、絶対的な違いっていうのは、承認されるまでに必要なデータが全部揃ってないっていう、証拠でもあるので、ちょっとですね、ホームページとかを見ると、 こういうふうに個人の体験としては聞きましたとかことがあるかもしれませんが、それが保険承認されているお薬で得た患者さんのデータとはもう全然対象にならないぐらい、はい、人数的なことも科学的な根拠としては乏しいということをちょっと知っておいていただきたいなって思います。
もうそんなに、まあ、民間療法だったり代替療法で本当にそんなにいいものであれば、それがまあデータとしてもすでにきっと取られていて、一般治療、標準治療に入っていてもおかしくないぐらい、その標準治療っていうのはもう練りに練られて研究に研究を重ねて作られたものだっていうことなんですね。
そうですね。あともう一つお伝えしたいことがあるとすれば、やっぱりですね、良かれと思って自分の大事な人に代替療法とか民間療法を進めておられる方もやっぱりいるんですけども、おすすめになるときに一回ちょっと冷静に考えていただきたいのは、その代替療法とか民間療法を提供している病院って本当にちゃんと副作用管理もやってくださりそうですかっていうところなんですよね。ほとんどがクリニックで、体調が悪化した時に受け入れていただけるような施設がないところがほとんどなんです。で、私もまあこの仕事を長くつく中で、標準治療を一旦やめてですね、そういった治療に行きたいと思ってる。で、行かれた方が体調が悪化して、まあ我々の病院に戻ってくるようなこともあるんですけども、やっぱり自分がまあ医師の立場で、何かしらやっぱり薬って必ずやっぱり副作用もある中で、その強い治療をする患者さんに提供する、そこで出てきた副作用のマネジメントっていうことも含めてやっぱり医師の大事な責任なんですよね、うん、そこを体調が悪化した時に対応していただけないって、その時のこう患者さんのその気持ち的にも体的にも直面するしんどさっていうのはもう本当に私も言葉にならないことがあるので、やはり治療を受ける、まあ病気の治療をするっていうのはやっぱりしっかりした医療体制のところで提供されるべきだっていうことに基づいて考えると、やっぱり誰かに進める医療はそういうこう全てのことにおいてきちんとコミュニケーションが取れて対応できる病院であることが望ましいっていうことを一回伝えておきたいなと思います。
さて次回のテーマは、今年の4月から予防ワクチンの積極的勧奨、まあ、積極的に進めることが再開された子宮頸がんについて坂本さんにお話を伺います。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通して、がんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる、本当に患者さんにこうアドバイスをしたり、こうした方がいいよという方、それから何かこれを食べるといいよ、飲むといいよと言って送ってきてくださる方、皆さんこう悪意を持っているわけではないと思うので、その気持ちは大事にいただきつつ、うまくコミュニケーションをとってお互いに理解が深まるといいなと改めて感じました。さて番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。今回のようなお悩み相談、ぜひお寄せくださいね。番組サイトのアンケートからアクセスしてください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしてくださいね。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。